東京ネットラジオインストルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストルメンタルジャーニー第141回、いつもね、ご愛聴の方が、ありがとうございます。収録している本日なんですけども、2021年5月30日もうね、あの1年の半分が終わろうとしております。皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。なんかあの聞いてくださってるね、生徒の皆さんもありがとうございます。僕はということですね、近況報告、相変わらずあの対面というかね、リアルなライブっていうのはもうずっとずっとお休みしているんですけれども、まあね、おかげさまでちょっと配信系が充実してくれてまして、ちょうど先週か、5月26日水曜日、バンドマガテックのトークライブボリューム2、from 2010 to 2020ということですね。第1回目が3月に結成から2010年までの僕らの活動をね、お話、ザックバランにメンバーと話したんで、まあね、2010年までやったらその先もやろうということですね。第2回をやって、本当にね、何でしょうね、たくさん思い出話、やっぱこうメンバーで集まった時にこう感化されて思いね、出せる、なんか、あ、そんなことあった、そんなこともあったねという話もあって、でね、チャットでコメントをね、いただいたりとかして、本当にね、とても楽しい時間を過ごすことができました。本当にありがとうございます。でね、またちょっと今回は、まあ追加編というとあれですけど、とてもね、10年間話しきれなかったことがたくさんあるんでね、今回はまた僕も同じ時間軸でもうちょっと話してみようかなって思っております。この番組はアートフィールズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、またですね、前回のマガテックトークライブの時間軸、2010年から2020年までまたね、ちょっと僕なりに振り返ってみたいと思います。でも本当に、なんていうのかな、メンバーの言ってた通りっていうか、僕も本当彼らと同じようなことをずっと思って過ごしてきて、なんでしょう、同じね、気持ちと時間を共有してきたなって、なんか彼らと相違がないななんて思いながら過ごしておりました。だからこそね、なんか多分ね、もっとこういうことも言いたいなとかね、メンバーもなんかね、これ話してないんじゃないかななんてね、こともね、あったりとかして、はい。で、とりあえずちょっとですね、じゃあ早速その頃のマガテックの、象徴する音源聞いてもらおうと思うんですけれども、今ちょっと手元にですね、マガテックの、ヒストリーね、僕結構マメな性格でヒストリー取ってあるんですけど、教室のね、ホームページに、ですね、2010年があれなんですよね、今を見たら、東京ネットラジオ、このインストルメンタルジャーニー始めたすぐ翌年なんですね。今見たらですね、ちょっと待ってください、今見たら2009年の10月からスタートしてるんで、ほぼほぼ本スタートは2010年からだったんで、そのね、アートヒルズミュージック、東京ネットラジオと共にスタートした2010年だったんだなと今思いました。はい。で、2011年ですね、リボーン無料配信シングル、配信としては、ファーストですかね。2005年にドライブっていう曲を、無料配布で、 まあ、初めてその無料系ですか、無料シングルってことで配布したんですけれども、その2発目リボーンという曲を2011年に僕ら、はい、配信したんで、じゃあちょっとねそれを聞いてください。今がテックリボーン。限定無料配信シングルリボーン聴いていただきました。 これ今見た2011年の11月25日配信開始だったんですね。ちょうど10年前ってことですよね。なんか本当に時の経つの早いですね。覚えてますね。これこの時まあ僕東京ネットラジオを始めたばっかりで、でアートヒーズミュージックさんでまあそのレコーディングの勉強とか始めてはいたんですけれども、これはですね全然違うスタジオでほぼ一発撮り、いわゆるその本当に丸一日でもう朝から行って全部撮っちゃおうっていうので、そういうことをまあやってなかったんってのもあって、ちょっとやってみようって話になったんですよね、これがね。まあそれまでが MTR でアトミックボムクロスロード作ってたんで、でまあ結局うちじゃもう本当にハンドメイド、もう自分たちの力でっていうところでやってたんで、まあやっぱりレコーディングエンジニアさんつけて、いい音で撮りたいって、まあ、なるわけですよ。まあちょっとそれもうちょっと早くそういう話になってもねよかったような気もするんですけど、まあそういう話になって、でじゃあどうせなら新曲でいこう、でそのじゃあどそのまあ当時も流行りだったかもしれないけど配信シングル、まあ、CD にはしないでってことにしようって言って、で当時まあ新曲だったんでしょうね、ヒロキ君がリボーンって曲を作ってきて、でライブでやってもすごいリボーン僕らがすごく気持ちよくて、多分ね当時での中でのすごいなんていうのかね、バンドの中でのこうヒットチューンっていうか必ずライブでやってた曲だったんですよ。でもうこれにしようって決めて、でですね、目黒のスタジオ行って、でそれ以降ドラムのレコーディングのエンジニアとして大変お世話になる鈴木雅人さんっていう人がもう全部これ全部撮ってくれたんですよ。多分だからすごい一番あれですね、後にも先にもこの音源っていうのが最も僕らの裸の状態なんでしょうね。やっぱどうしてもこうレコーディングって音を入れたい、音を重ねたい、加工したいってやっぱなってって、でそれは別にその悪いことじゃないんでしょうけど、ほんと丸一日で全ての楽器を取り終えてミキシングまで終えたってのはこれだけだったんで、うん、ちょっとなんかいい経験でしたね。なんか妙な緊張感があって、そうで朝のどれぐらいか行ったんだ、まあ本当に朝一で行って、じゃあドラムから撮ります、ベースから撮ります、で、まあ、全部撮り終わって、でギターも本当に2週かな、もうディストーション1週あ、まあ、3週なのかな、ディストーションのバッキング1週、ソロ1週、メロディークリーン1週、僕もなんかこうどういうことができるかよく分かんなくて、そのプロトゥールスとかでとりあえずもう最低限 のあれな音数 で音色ももう変えるなんか余裕がなくて、最もライブ感がある感じに仕上がったなと思って、なんかこれはこれで、うん、なんかもう今多分なんかこういうレコーディングってする感じじゃないので、でも本当にこう緻密に音を重ねていくのがもう主流になっちゃったんで、結構ね斬新だなと思いました。はい、リボーンね、かっこいいですね。はい、でさらにこうちょっとヒストリーを見てて、ああなんか違う色が入ってきたなと思うのが結構あって、でもそのリボーン作ったヒロキくんなんですけども、僕とヒロキくんの2人編成の時のまあ、アコースティックユニットっていうのもこの頃すごい活性化してたなと思いますね。デューンフリークスと呼んだんですけど、俺なんでデューンフリークスって言うかっていうと、とりあえずそのユニット名何しようかって言った時に、じゃとりあえずお互いの当時の最も自信のある代表曲の頭文字を取ろうってなって、デューンって砂丘じゃないですか、でも僕は砂丘の星をあげたんですね。でヒロ君のフリークか、クロスロードのフリークが一番代表曲だったんで、で砂丘とフリークっていうのデューンフリークスってことになって、ですね、今ヒストリーを見ながら話してるのですが、デューンフリークス、2012年3月29日こけしの館辰巳、僕がまあその講師演奏というか、一人でアコースティック、まあ、クラシックギターの演奏で毎月行っていたか、大変お世話だった辰巳さんというですね和食屋さんがありまして、そこにひろきくんと行ってデューンフリックスライブをやって、でその時にですね見に来てくださっていた方のお声掛けでですね、として有形文化財のちょっと邸宅にですね2回ほど招かれて、でこれが2013年の10月と、それから ですね、2015年の10月4日に行ってますね、東京都指定の有形文化財小机亭っていうすごい本当に由緒ある、邸宅でリフリックスはちょっとやったんですよね。まあ、こういうことをやったりとか、ゲームリだとは2013年、11月16日秋川渓谷ガールズキャンプです。まあ、やっぱ2人でアコースティックだとまた幅も広がってフットワークも軽かったんで、なんかそれとバンド活動を同時並行にすることによってすごいなんかね広がりがあったなって。ほら特にカフェグファさんですね。あ、グファさんは僕がソロでやってる場所で、同じ場所にスペースビーっていう、スペースビーっていう、まあ、その普段ヨガ教室をやってらっしゃる場所がありまして、そこにですねそこの方が本当にジムフリークス気に入ってくれて、結構毎年やってましたね。2015年やってる、2014年もやってる、うん。で、だいぶジムフリークスで行かなくなってから、まあその、もっともうちょっと小規模な併設してるカフェで、僕がソロでやりだしたんですけども、まあそんなようなバンドもだから、CD レコーディングを、その初の、レーベルとかアートヒューズさんで、やりつつ僕とヒロキ君の2人でも結構頑張って動いてたんですね、この頃はね。はい、まあ、ただね、まあデューンフリックスは一応そのマガテックがまあなかなか動けなかった時のためのまあなんていうのかな、代案っていうのをなんて言ったんだこういうの、まあ2人になってもなんとかねバンド活動してこうよっていう、まあある種、まあ、仮の姿だったんで、まあだんだん自然と僕もヒロキもねバンドに戻っていったんですけども、やっぱりデューンフリークスも言ってみれば最初ってそのやっぱどうしてもバンドさんって経験あると思うんですけど、まあ、4人集まれないと、今日は2人しか来れないと、でそういうことやっぱ当然あるわけですよ。で僕らもあって、でその時僕ちょっと僕のアイデアでその2人しかじゃ来れなかったと。でも僕らインストバンドだから別にそのボーカリストはいないわけなので、2人しかじゃ例えば来れない、別にそれはたまたま僕とヒロ君だけだったんですけど、まあ俺とユッキーでもいいし俺とゼッちゃんでもいいんだけど、なんかその別にその2人の時に今メンバー欠けてます未完成ですっていう考えじゃなくて、別のユニットとして2人は2人でも成立すればいいんじゃないかっていう発想でもなって、まあある種こうその逆境に対するね苦肉の策がこう逆にこうピンチがチャンスに変わったみたいな、そういうユニットだったんですよね。でまあこの前ねトークライブでも話しましたけど、まあそれの象徴がね別の例がマガテック&ネクストカマーズっていう発表会ですね。これトークライブでもね話させてもらいましたけど、これをまあ企画ライブをやろうとして、でその一緒に出てくれるバンドさんを探したんですけど、まあなぜかマガテックというのは本当にこれは僕のせいなのか分かんないですけど、あ、ちょっと一回 CM 行った方がいいかな。はい、ちょっとじゃあ発表後の話は CM の後に。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常感 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
まあ、マガテック発表会って実はまあそのトークライブの時も言ったんですけれども、僕の頭でなんかまあ構想があるにはありまして、実はずっと多分ね2006、7年ぐらいの時になんか2010年ぐらいにこういうことができたらいいななんてことをちょっとメモった、うん、スマホかなんかにメモった記憶があるんですよ。まあ、夢の一つとしてね、まあ、ホールで僕その音楽教室で、ね、発表会生徒さん出た後に、まあ、甲子園演奏をやらせていただいた時に、まあ、最後になんかマガテックが、ね、出てきたら面白いななんて思ってて、まあ、それはそのよそ様の教室ではもちろんできないけど、まあ、その周りギター教室、僕の教室だったら意外と許されるのかななんて思ったりとか、なんか面白いことになんないかなと思ってたのが、まあ、2013年に、まあ、パワービートさんで、 まあ、マガタクさん企画やりましょうって言われて、でも本当に誰も当てがない、もう誰にも声かけていたのか分かんないっていう時に思い出して、もうやるなら今かなと思ってやったら、まあ、あのトークライブでも言ったけど、逆にもあの出たいっていう声が殺到しすぎちゃって、もう枠が足りなくなったっていう。やっぱなんかね、その常にこうやっぱそのなんでしょう、まあ、バンド活動に限らずあの逆境いっぱい来るわけじゃないですか、人生って。もうあのなんで今このタイミングでこういうこと起きるかな、本当やめてくれよ、もう本当これはもう大ピンチとか、そういうこといっぱいあるわけじゃないですか。で、まあ、それは当然生きてればあると思うんですが、まあ、その局面その局面でもうそれはもう何ですかな、あのもうあのダメなことはもうしょうがないにしても、誠心誠意こう全力で向き合うと意外とそういう時にね、神様って見てくれるてるなーなんてね、やっぱ僕はそのバンド活動を通して非常にそれはね学んできたんですよね。で、あの今このコロナ禍も多分本当にそうだと思いますね。まあ逆境じゃないですか、どう考えても逆境なんて言葉じゃね片付かないですよね。まあその行動が制限される、従来のことを行動をやめてほしい、家にいてほしい、人と会わないでほしい、人と会わないでほしいっていう状況で、この僕ら4人組ロックバンドなんかね最も最悪なあの状態なんだけど、でもあのコロナ禍がなかったら、例えばその、レコーディングも元後回しになったかもしれないし、なぜこの配信で、皆さんと交流できるっていうのが多分そのコロナ禍でなければ発想がなかったんで、やっぱねピンチをチャンスに何か変えるね発想があるなと思いますですね。あの頑張ってね前向きに乗り切っていきましょう。じゃあまたねいろんな形でお会いしたいと思います。 See you next time. バイバイ。この番組はアートフィールズミュージックの提供でお送りしました。